キンキンラジオ。思い出のテレビドラマ、今回振り返る作品はあなただけ見えないです。
また濃いの選んだな。
もう誰も愛さないと並んで、バブル期を席巻したジェットコースタードラマの代表作
で、どんな話だっけ。
一言で言うと、間宮財閥の遺産をめぐる人々の欲望を描いた物語ってとこかな。
そんな話だっけ。
間宮財閥の当主、今は亡き間宮幸太郎の日記をヒロインの小泉京子が手にするところから話は始まります。
でその日記に間宮家の遺産相続人が書かれてるんだっけ。
でも実際手にした日記は後半が破られていて、誰が遺産の継承者なのかわからない。
はい。
で、そこに自分の名前が書かれてると思い込んでるのが、間宮家に出入りする弁護士の青田一馬。
彼がもうあの手この手で間宮家の財産を手に入れようとするんだよね。
間宮家の後妻や娘を垂らし込んだり、
キョンキョンに近づいていくのも、この日記の続きを手に入れるためやんね。
で、この青田一馬が、実は多重人格なわけ。
もう一つの人格。心優しく慈愛に満ちた高野純平。
この純平とキョンキョン演じるめぐみが恋に落ちてしまうと。
これどっちが本当の人格なんだっけ。
一応青田一馬が父親の青田三郎を殺した両親の呵責から生まれたのが純平ってされてるな。
でこの父親の青田三郎のミイラと一緒に一馬は暮らしてるんでしょ。
なんかさ、父親に虐待される幻影を見ながら、父さん、やめてよ。
お願いだから、僕をぶたないで。
カメラのフラッシュバシャバシャ焚いてな。
上半身すっぱだかで。
裸にサスペンダーっていうね。
裸にエプロンよりエロいで。
この青田三郎っていうのが、一つのキーマンになってるよな。
間宮家の元運転手で、一応、カズマの父親とされる男。
でも、後に青田三郎を名乗る男が、もう一人出てくるからね。
こっからもだんだんわけわからなくなってくるよな。
で、この間宮幸太郎の日記の続きっていうのをめぐって話は展開していくと。
日記の続きはどこってずっと言ってるもんな。
しかし、やがて間宮家に起こった壮絶な過去が明らかにされた時、一馬や純平っていう多重人格はどうして生まれたのか。めぐみと間宮家の真の関わり、そして出生の秘密、もう全てはこの青田三郎っていう男が間宮家を滅亡させるために仕組んだ壮大な計画だったことが明かされると。
そう、間宮家に関わる人々がもう全てみんな憎しみあって自ら滅んでいく道を選ぶようにしてたんだよね。
その破られた日記も、めぐみと純平が恋に落ちたことも、一馬と純平っていう二つの人格が生まれたことも全て計画の一部だったと。
まあ最終回で全部説明してくれるから、
そない全て計画通りに行くかいって思うけどな。
まあここまで聞いてこのドラマを見たことのない人は思うやろな。
なんじゃこの話はと。まあなんといってもこのドラマの見どころは、三上博史演じる一馬と純平の多重人格っぷりですよ。
ジキルとハイド的な。
それはもう危機として演じてたよね。
楽しかったやろな。
でも実はそれだけじゃないんだよね。
なんと途中からもう一つの人格が現れる。
これが明美ですよ。
三上博史が化粧してカツラつけて女の格好して
でさ、キョンキョンに向かって、明美よ、あんたとレズたくてきたの。
あれ見た瞬間ひっくり返ったね。
テレビの前でな。
どこまでやるんやと。
そうそう。
でもあれってなんか聞いたところによると、三上博史のアイデアやって。
ああ、もう一人女の人格を登場させたらどうやと。
ありえん話でもないやん。
そやな。
正直、このドラマを振り返って思い出すのは、あの三上博史の人格がコロコロ変わっていく、それにキョンキョンが振り回される、もうそれだけ。
間宮幸太郎の日記の続きなんかどうでもいいよね。
ほんまやで。
しかも3人を演じ分けるだけじゃなく、純平のふりをする一馬、一馬のふりをする明美。
こっちはドラマ見ててちゃんとそれがわかるんだからさ。
明美のメイクをしてても、あ、今純平の人格に戻ったなってのわかるやん。
いや、三上博史ってすごいなってあの時思った。いや、
もうあれ以来 三上博史の虜ですよ。
さすが寺山修司の秘蔵っ子だなと。
だこっから普通のサラリーマン役なんかやってないよね。
いやもうさせられ。
あとこのドラマにはロシアっていうモチーフがたびたび登場するね。
第1話の冒頭でめぐみに間宮幸太郎の日記を渡しに来るのがロシア人だし、
青田和馬の口ずさんでる歌もロシア民謡。
ポーレシカポーレ、
怖いからやめて。
タイトルの第何話とか最後の続くっていう文字もロシア語や
で、まあ、最終的には間宮家とロシアの関わりっていうのがもう非常に重要なモチーフになってくるから、
そのネタ振りがもう随所にされてたんやね。
でまたそのアメリカでもフランスでもなくロシアっていうところがまたこのドラマを独特の雰囲気にしてんねんな。
まあ一つ彩りになってるよね。
でもまあ突っ込みどころの多いドラマですよ。まあ、
一応サイコホラーミステリーっていう体やけど、
いやこんなこと現実にできるかっていう場面も多いでしょ。
ああ、催眠術で偽の記憶を植え付けたり、
耳に仕込んだマイクロスピーカーで人を操ったりさ、
で耳元である言葉をささやくと記憶が全部消えるなんてな。
魔法使いじゃないんだから。
でまあ極めつけはもう幽霊が出てきてある人物に憑依するわけでしょ。
そういう青田和馬が宙に浮いてる場面なんかもあったよな。
もうここまで来るとオカルトだよね。
いやもう何でもありって感じだったな。
だキョンキョンのお姉さん役で出てた高木美帆がもう当時演じてて、一体自分が今何をやってるのか分からなかったと。
さすが思うわ。
出演者の大半がそう思ってたんとちゃう。
あと主題歌や音楽も良かったよね。
あ、デートオブバース。
アルバム買ったもん。
いいバンドやったよな。
福岡でスタジオを運営しながら活動してたんだっけ。
あ、なんか兄弟と夫婦で結成したグループなんだよね。
でもまあなんでこういうドラマが作られたんやろな。
このちょっと前にツインピークスっていう海外のドラマが日本でも大流行したん
や。あ、そのヒットを受けて日本でも、まあ、こういうちょっと、おどろどろしいテイストのドラマを一本作ってみようと。
日本版ツインピークス的なね。
はい。というわけで、今日は1992年の月9ドラマ、あなただけ見えないを振り返りました。
しかしまあ、これを当時月9でやったっていうのがすごいよな。
初回からおっぱい出てくるし。
後半生首も出てくるしさ。
まあ、この内容を月9でって絶対無理だよね。
深夜でもちょっと厳しいんちゃう。
なあ。
ポーレシカポーレ。
やめなさいって。